新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の28日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ブロックチェーン開発企業コンセンシスらが香港金融管理局主導の中央銀行デジタル通貨 CBDC プロジェクトのメンバーに。アリペイのアントグループがブロックチェーンを活用した国際貿易プラットフォームトラスプルをローンチ。オントロジーがダイムラーと提携しモビリティソリューションウェルカムホームを発表。スタートバーンと現代アートグローバルプラットフォームのトライセラがグローバルマーケット進出に向け提携。
一つ目のニュースいきます。ブロックチェーン開発企業コンセンシスが香港金融管理局から中央銀行デジタル通貨 CBDC の研究プロジェクトを受注したことを9月25日に発表したというニュースです。香港金融管理局とタイ銀行は2019年5月に覚書を署名し、中央銀行デジタル通貨のクロスボーダー決済への適用を検討するプロジェクト、インタノンライオンロックプロジェクトを開始しました。そしてコンセンシスはインタノンライオンプロジェクトの第2フェーズとしてプロフェッショナルファームの PWC とフィンテック企業フォームス HK と共同で研究プロジェクトを進めていく予定です。インタノンライオンロックプロジェクトはコルレス銀行のネットワークを迂回して銀行間の直接支払いを可能にできるかを検証しています。また今回の研究プロジェクトの目的はコスト、トレーサビリティ、規制遵守などの既存の課題を克服し、既存のネットワークを経由しないコリドーネットワークを構築することです。コンセンシス香港のディレクターを務めるシャルル・ドビュッシー氏は次のようにコメントしております。コンセンシスがクロスボーダー決済のための中央銀行デジタル通貨の導入をリードできることを嬉しく思います。香港の金融インフラの発展に携われることを光栄に思いますとコメントしております。補足をします。コンセンシスは過去にいくつかの中央銀行デジタル通貨研究プロジェクトに関わっております。明らかになっているのはシンガポール通貨庁のプロジェクト、プロジェクトウビンと南アフリカ準備銀行のプロジェクトホーカーの2つです。コンセンシスはフルスタックのイーサリアムソリューションを使用して総合運用性、スケーラビリティ、セキュリティに焦点を当てたソリューションの研究を進めるようです。続いてのニュースはアリペイを運営するアントグループが中小企業や銀行向けの国際貿易のための新しいブロックチェーンプラットフォームトラスプルを9月25日に発表したというニュースです。トラスプルは BNP パリバ、シティバンク、DBS 銀行、ドイツ銀行、スタンダードチャータードとすでに提携をしております。トラスプルは買い手と売り手がプラットフォーム上で取引注文をアップロードするとスマートコントラクトを生成する仕組みです。そして注文が執行されるとスマートコントラクトは注文の発注、ロジスティックス、税金の還付オプションなどの重要な情報を自動的に更新します。またアントチェーンを使用することで買い手と売り手の銀行はスマートコントラクトを介して自動的に決済処理も行うことができる仕組みとなっております。このトラスプルの自動化されたプロセスによって銀行は取引注文に関する予診コストを軽減でき、情報の改ざん防止も保証することができます。またトラスプル上での取引が成功することで中小企業はプラットフォーム上での信用力を構築することが可能となり、金融機関からの融資サービスを受けやすくなるとのことです。アントグループの先端技術ビジネスグループプレジデントであるゴーフェイ・チアン氏は次のようにコメントをしております。 トラスプルは国境を越えた取引に関わる中小企業や金融機関の問題を解決するために設計されたものです。2004年に買い手と売り手の間の信頼関係を構築するためのオンラインエスクロー決済ソリューションとしてアリペイが登場したように、アントチェーンを搭載したトラスプルの登場により、買い手と売り手、そして彼らにサービスを提供する金融機関にとって、国境を越えた取引をより安全でより信頼性が高く、より効率的なものにすることができると期待しております。とコメントをしております。続いてスタンダードチャータードのニール・ダスワニ氏のコメントです。世界中の中小企業は新興国の GDP の 40% を占めており、雇用創出に重要な貢献をしています。当社の先進的な金融機能をトラスプルのネットワークに統合することで、成長を続けるアジア域内貿易エコシステムへの中小企業の参加を促進し、地域の持続可能なサプライチェーンの発展を支援する真の機会を得ることができます。
続いてのニュースいきます。分散型パブリックブロックチェーンプラットフォームオントロジーがドイツ自動車大手であるダイムラーのブロックチェーンプロジェクト、ダイムラーモビリティ AG ブロックチェーンファクトリーと提携したことを9月24日発表しました。この両者の提携により、ドライバーは安全性の高い新しいデジタルドライブサービスを体験することができるようになるということです。また同日にダイムラーが開催したスタートアップオートバーンエキスポデイにて、両者はモビリティソリューションウェルカムホームを発表しました。このウェルカムフォームはダイムラーとオントロジーが共同で開発した自動車及びモビリティ業界向け初のブロックチェーンプラットフォーム、ムーブ X での初のプロダクトとなるということです。ウェルカムホームではオントロジーの分散型 ID フレームワークである ONTID を利用することで、ユーザーのデータのローミングやシェアリングを強化し、自動車に関わるパーソナライズされた体験や多様なサービスの統合を促進するということです。補足をします。自動車業界では今回のニュースのような分散型 ID を利用した取り組みのほか、ブロックチェーン技術を活用して自動車部品のトレーサビリティを行う取り組みも行われています。直近では9月10日にフランスの自動車メーカーであるルノーグループが、設計から生産に至るすべての自動車部品のコンプライアンスを認証するためのブロックチェーンプロジェクト、エクシードのテストを完了したことを発表しています。この取り組みは EU が9月1日より自動車の市場監視に関する規制を施行しており、ルノーはこの規制へのコンプライアンス対応のためにテストを行ったということです。続いてのニュースいきます。スタートバーン株式会社が株式会社トライセラとアートのグローバルマーケットへの進出に向け提携したことを9月28日発表しました。スタートバーンはブロックチェーンの技術を用いてアート作品の流通を支えるインフラ、スタートレール及びこのスタートレールに接続するサービス、スタートバーンサートの構築や法人、団体とのブロックチェーン共同事業などを展開している企業です。またトライセラは世界中のアーティストが自由に作品を発表、販売できるオンラインプラットフォームを運営する企業です。トライセラはこのプラットフォームでアーティストが自国を越えて活動する際にハードルとなる言語の翻訳、決済機能、配送システムを提供し、アーティストがグローバルに自らのキャリアを形成できる場の提供を目指しているということです。今回両社は全てのアーティストの海外進出をサポートすること、これを主な目的として提携したということです。スタートバーンが提供する IC タグ付きブロックチェーン証明書、CERTの仕組みを利用し、トライセラに参加するアーティストの作品の申請性担保及び来歴管理、心眼証明を可能にするということです。そしてこれにより全世界のアーティストに翻訳、決済、配送のみならず、作品の信頼性を保証し、従来では不可能だった国境、言語を超えたサービスを提供するということです。補足をします。スタートバーンは先日9月11日にスタートレールをイーサリアムメインネットに公開したことを発表しています。新しい経済編集部ではスタートバーンの CTO である中村智弘氏にスタートレールの概要と具体的なガス代高騰への対策法について解説した記事を寄稿していただいています。こちら記事にリンクを貼っておきますので合わせてご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして明日9月29日14時から18時いよいよ明日となりました。企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化、新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBIR3 ジャパン株式会社と共催で無料オンラインイベントを開催させていただきます。現在500名以上の方が参加するイベントとなりました。まだお席の方間に合いますので、明日14時から18時お時間ある方、ぜひお申し込みいただければと思います。お申し込みに関しましては PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただいて、今回のイベントページ見つけていただきまして、そこから申し込みいただくか、また新しい経済のサイトからイベント告知記事を見ていただき、そこから PTX に入っていただきお申し込みしていただければと思います。明日9月29日火曜日14時から18時無料でオンラインイベント開催させていただきます。改めて開催セッションテーマお伝えさせていただきます。14時10分から14時40分、どのように企業は DX 戦略を立てるべきか、14時45分から15時10分 15分、なぜ企業は DX でブロックチェーンを使うべきなのか、15時20分から15時50分、企業はコルダをどのように実装するべきか、15時55分から16時25分、どのようにサプライチェーンのオペレーションは変化するのか、16時30分から17時、マルコポーロが切り開く、事業会社のための貿易金融、17時5分から17時35分、見えてきたブロックチェーンのサプライチェーン適用性、トヨタグループ向け、商取引 DX 基盤構築を通じて、そして17時40分から17時55分、ブロックチェーンビジネスの広げ方、畳み方となっております。詳しい情報に関しましては、イベントページ見ていただければ確認できると思いますので、振るってご応募の方、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。